こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社企業の方程式、急成長を導くマーケティングストーリー、ファイナンス戦略は、スタートアップの立ち上げと成長を、勘や気合ではなく、再現可能な考え方として整理しようとする日本の実務書です。著者の普天間正信は、企業の現場で重要になる価値づくり、価値の伝え方、資金の集め方を一続きの仕組みとして捉え、事業を伸ばすための見方を提示しています。署名が示す通り、中心にあるのはマーケティング、ストーリー、ファイナンスの3要素です。個別の施策を並べるのではなく、顧客に届く価値をどう設計し、どう説明し、どう資金に変えるかを体系的に考える点に特徴があります。企業初期の不確実性が高い局面で、意思決定の軸を持ちたい読者に向いた内容だと言えます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、価値を作る段階を事業成長の起点として捉える。本書の出発点は、良い商品を作ること自体ではなく、事業として成立する価値を設計することにあります。スタートアップでは、技術や熱意が先行しても、顧客が本当に求める価値に結びつかなければ成長は続きません。本書はこの点を企業の最初の課題として扱っているのが重要です。つまり、何を作るかよりも、誰にとってどのような便益があるのかを明確にし、その価値が市場で検証される形に落とし込むことが肝心だと示しています。この視点は単なる商品開発論とは異なります。価値の定義が曖昧なままでは、後続のマーケティングも資金調達も説得力を持ちません。逆に価値が具体化されると、事業の方向性や優先順位が整理され、成長戦略全体の土台になります。次に、マーケティングを売り方ではなく価値伝達の設計として考える。本書が示すマーケティングは、広告や販促の小技ではなく、事業の魅力を市場に伝えるための設計です。スタートアップにとって重要なのは、機能を並べることではなく、なぜその価値が必要なのかを相手の理解に合わせて伝えることです。そのためには、顧客の課題、利用場面、比較対象、導入のきっかけまで含めて、伝達の流れを整える必要があります。本書ではこの流れを成長を支える実務として位置づけていると読めます。ここでのポイントは、マーケティングを独立した部門活動としてではなく、事業設計そのものの一部として扱うことです。価値が伝わらなければ、どれだけ良い製品でも市場で評価されません。逆に、伝わり方が整理されていれば、営業広報採用、資金調達にも一貫した説明が可能になり、組織の動きが揃いやすくなります。さらに、ストーリーを投資家と顧客をつなぐ事業言語として使う。タイトルに含まれるストーリーは、単なる印象付けではなく、事業の意味を一貫して伝えるための言語として捉えるべきです。スタートアップは将来の可能性を現時点の実績以上に理解してもらう必要があります。その時、数字だけでは伝わりにくい事業の必然性や成長の方向性を補うのがストーリーです。本書の特徴は、このストーリーを感情的な演出ではなく、顧客価値と市場機会を結び直す論理として扱っている点にあります。良いストーリーは、創業の動機を語るだけでなく、なぜ今この事業なのか、なぜこの解決策なのかを切り道立てて示します。こうした物語は、顧客の納得だけでなく、投資家、金融機関、社内メンバーの理解にも影響します。事業の前提を共有する役割を持つため、ストーリーは成長戦略の中心要素として機能します。そして、ファイナンスを結果の後処理ではなく、成長設計の一部に組み込む。本書では、資金調達が事業の最後に来る作業ではなく、成長を実現するための設計要素として扱われています。多くの起業家は、売上が立ってから資金の話を考えがちですが、実際にはどの段階でどれだけの資金が必要かを見積もり、その資金がどの成長に結びつくかを先に描く必要があります。ここで重要なのは、ファイナンスを会計処理や節約術として捉えるのではなく、事業拡大の時間軸を管理する手段として見ることです。資金が不足すれば成長機会を逃し、過剰であれば資本効率が落ちます。本書の意義は、マーケティングで作った需要、ストーリーで示した将来像を、資金面で実行可能な計画に落とし込む視点を与える点にあります。つまり、売る力と集める力を別物にせず、同じ成長戦略の中で整理しているのです。最後に、感覚依存の企業から再現可能な意思決定へ移る。本書全体を通じた最も大きな特徴は、企業を勘や根性に頼るものから、考え方を整理して判断できるものへ変えようとしていることです。企業の現場では、限られた情報の中で素早く決める必要がありますが、その判断が属人的だと、再現性も説明可能性も失われます。本書は、価値伝達、資金の3点を結びつけることで、意思決定の基準を見える形にしようとしています。このアプローチの利点は、事業のどこが弱いのかを分解して捉えやすくなることですよ。 製品訴求、資金計画のどこに問題があるかを切り分けられれば修正も具体的になります。企業経験が浅い人にとっては迷いを減らす助けになり、経験者にとっては組織全体で共有できる判断軸になります。方程式という表現は単純化ではなく、複雑な事業を扱うための整理の仕方を示していると言えます。結論として、本書はこれから起業する人だけでなく、すでに事業を動かしていて成長の再現性を高めたい経営者や事業責任者にも向いています。特に、良い商品はあるのに売り方が弱い、事業の将来像をうまく説明できない、資金調達の話が事業計画とつながっていないといった課題を抱える読者には有益です。類書の中にはマーケティング論、ピッチ術、資金調達論を個別に扱うものが多い一方で、本書はそれらを価値創出の流れとして統合している点が際立ちます。単発のテクニックではなく、事業を伸ばすための見取り図を求める人にとって実務上の整理に役立つ一冊です。スタートアップ経営の全体像を感覚ではなく構造で捉えたい読者に特に適しています。ご支援いただける場合は、布袋正信ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。